都は烏丸上條町から毎週旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。急にポカポカ陽気になってきましたね。もうそういえば来週はもう3月です。3月3日は桃の節句ですけど、皆さんもお雛様飾ってますか？京都の和菓子屋さんでは華やかなお雛さんのお菓子が並んでいて、見てるだけでもとっても楽しくなります。特に桃の節句の時だけの和菓子ひちぎりというものは、文字通り生地を引きちぎったような感じで、とってもシンプルな形をしているんですけれども、これがまた宮中の節句を今に伝える歴史のある和菓子ということで、ぜひね、女性だけじゃなくって男性の方にもこのひちぎりというお和菓子、もう季節限定和菓子ですからね、食べてみてもらいたいなと思います。このひちぎりというお菓子の写真などは京フォトに掲載しています。ご覧ください。さあ、それでは急に春らしく暖かくなってきた京都の春の行事お伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。2月27日土曜日の午後2時から、五王神社で坂本龍馬のセミナーが開かれます。講師は幕末、特に坂本龍馬研究の第一人者である霊山歴史館学芸課長の木村幸彦さんです。テーマは龍馬と正道、龍馬伝を楽しむです。この正道というのは商いの道と書きます。龍馬は商才にも長けていて、日本初の商社とも言われる亀山社中を作ったとも言われていますね。そんな龍馬の商いの感覚、商才のお話もあるかもしれません。ご希望の方は直接五王神社の五王会館へどうぞ。お話はおよそ90分、そしてその後質疑応答の時間も設けられています。お問い合わせは五王神社、電話 075-441-5458 番へどうぞ。次に2月の28日日曜日、平安神宮の近くにある京都会館で、京都に古くから伝わる郷土芸能祭りが開かれます。700年以上続くという京都各地の念仏狂言が京都会館に一堂に集まります。二部狂言、佐賀大念仏狂言、千本閻魔堂の狂言などが楽しめます。中には言葉はなくてパントマイムだけで表現する狂言もありますので、外国の方でも楽しめます。詳しいことは京都市観光協会へお問い合わせください。3月の行事です。3月の3日火曜日は東山区の33元堂が無料で公開されます。午前9時から午後3時半までです。この日は桃の節句にちなんだ法会、春桃会が行われます。春の桃の会と書きます。また人気作家で二層尼さんの瀬戸内寂聴さんの青空説法もあって、女性専用の桃のお守りの授与もありますよ。お問い合わせは33元堂、電話 075-561-0467 番へどうぞ。保津川下りの川開きが3月の10日水曜日に行われます。亀岡から嵐山までのおよそ16キロの渓谷を2時間ほどかけて下るスリルに富んだ豪快なコース。午前9時から午後3時半まで、1時間ごとに運行する予定です。以上ヘッドラインでした。続いては京都先取り情報のコーナーです。今回は間もなく始まります京都の伝統産業を楽しむ催しをご紹介したいと思います。それは3月の13日から22日にかけて行われるんですが、京都市では伝統産業の日というイベントを催します。京都は長い歴史の中受け継がれてきた伝統の技がたくさんありますね。で、中でも3月の20日から22日までの3日間は京都市勧業館都メッセで友禅染や西陣織など職人さんの手仕事を間近で見たり、また職人さんに直にお話を聞ける場などが設けられます。 また期間中着物姿で観光をすると二条城や京都市営バスなどですね無料で乗れるというそんな特典もあるんですね。これには事前の無料チケットが必要なんですが、この無料チケットがついているこのイベントのガイドブックを入手してください。観光協会ですとかホテルなんかにも置いている予定です。この伝統産業の日の催し、詳しいことは京都市観光協会へお問い合わせください。以上、京都先取り情報コーナーでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は最近ちょっと話題になっている京都の町の名前、地名騒動をお伝えします。京都の私立大学の中で人気の高い同志社大学、創立は明治8年1875年という歴史ある大学で、京都御所の北側にある今出川キャンパスの赤レンガの校舎はとっても有名なんですよね。でも1980年代の半ば頃から手狭になってきたということで、京都府南部の現在の京田辺市に新しくキャンパスを開いて、同志社大学や同志社女子大学、そして同志社国際中学や高校などの建物が並んで、まあ、あの辺りはいわゆる同志社村ができています。今回その田辺キャンパスがある場所の地名を同志社1丁目とか同志社2丁目というふうに変更できないかと大学側が京田辺市に求めているというニュースが流れまして、京都ではちょっとした話題になっています。対象となっている土地の現在の地名は多々良、高度、仁山木、普賢寺という4地区なんですけれども、それらを新しい地名同志社に統合をして、同志社1丁目とか2丁目っていうふうに言えないかなということなんですけどもね。でもこの地域はかつて、西暦510年代に慶太天皇がつつきの宮というものを設置したというね、由緒ある場所と言われていて、実際この大学の敷地内の地名にも多々良都谷というところがあるんですけども、まさにねかつて都があったということを示すようなそんな地名が残っています。この、ね、西暦510年っていつ頃かなとピンとこないと思うんですが、聖徳太子が活躍したのが西暦600年代ですかね、西暦600年頃ですから、そのちょっと100年ぐらい前ということですね。で、地元からはね、歴史ある地名にはその土地の歴史や文化が息づいているんだから、安易な変更は地域固有の歴史を抹殺することにはなるんじゃないかという意見も出ています。私個人的にはですね、やっぱり田んぼや雑木林が多い場所だからといって安易に歴史のある地名を変えてほしくないなと思っています。でそれよりもなんとかこの歴史を生かした方法はないのかなと。で特に考古学などで有名な先生をたくさん輩出してきた同志社大学ならではの知恵を使ってほしいなと思います。片やね、今出川キャンパスは御所のそばだし、田辺キャンパスも元都があった場所っていうのがね、それが地名から分かるなんてとってもかっこいいじゃないですか。その一つの証拠を自ら消してしまうなんてとってももったいないなと私は思うんですけどね。歴史を壊すのは一瞬なんですけども、積み重ねるのは何百年、ね、千年とかかるものですからね。この地名騒動、今後もちょっと見守っていきたいと思います。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。急に暖かくなってくるとね、気になるのが桜の開花なんですけども、今のところ予想では3月の25日頃と言われていますね。ただ去年もねそんな風に言ってたんですけども、結局去年3月の19日に開花宣言したんですよ。それに一昨年は3月24日に開花してましたから、もうあとは3月に入ってからの気温次第なんでしょうね。3月は私もこまめに桜の枝をチェックしたいと思っています。春の京都旅行はぜひ京都きらめき紀行やポッドキャスティング京都を参考にしてみてください。過去の配信もアーカイブスに残っています。またポッドキャスティング京都は英語版もありますので、どうぞ活用してください。 それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。
Excuse me, where's Kyoto Station? Do you know how to get there?
Okay, walk down this street for about 10 minutes. When you get to the corner, turn left. You will see the big station building in front of you.
Oh, thank you very much.
You're welcome. Take care.
どこでそんな英語を習ったの？
こんな子供に育てたいなら、共振ユニバーサルキャンパスへ。